できなきゃダメよ。自分の所属している学部、学科に誇りを持てるように、このコーナーで学部の特性を生かしていきましょう。
はい、このできなきゃダメよのコーナーは、ゲストの方が所属している学部、学科の特性を生かしたゲームに挑戦していただきます。
はい、審査をするのは私たち MC の2人。ちなみに完璧にこなせばいいってもんじゃありませんよ。私たちの独断と偏見が自分に有利に働くように、面白い結果を出してください。
まあ学部の特性生かしてるんですから、できて当然ですよね。
そうですね、
しかも私たち2年生で先輩方3年生ですから、
まあ、そうですよね、
私たちよりキャリア長いわけですよ。
もう余裕ですよね。
できなきゃおかしいですよね。
できなきゃダメよ、
ね、というそういうことです。はい、
はい、ということで、
ここ切り返し
はい、なんかゾワゾワ
中に成長して
るんですけど、はい、先輩方、もう、はい、もうそれ以上やめてください。
はい、先輩方、はい、先輩方、意気込みの方は、いつもはこの、そうですね、残念ながら、一回も成功者が出ていないんです。
残念ながら。
だからちょっとね、きな臭い匂い感じるね。
いやいやいやいやいやいやいや。
一回もってもう5回やってるでしょ。
まあ、そうだ ね。やっぱりこう罰ゲームさせるためのみたいな。
違います違います。でもちなみに言っておくと、第1回目は私と多田さんだったので、お互いにこうぶつかり合ってしまってっていうことはあったかもしれませんが、その後は
罰ゲームさせようと。
その後も罰ゲームだった
し。いや、その後は
公平な
罰ゲーム評価でしたよね。
皆さん惜しくって、
まあ、そうなんです。そうなんです。ギリギリいいところまでは行くんですけどっていうところだったので、
まあ今回は成功するかもしれないですね。
そうですよね、先輩方には期待しておりますので頑張ってください。
欲しいとこだってフレーズ禁止ね。
確かにね。
では、まずは斉藤先輩のゲームから参りましょうか。
はい、はい
はい、斉藤先輩の学部はこちらです。
スポーツ科学部です。
はい、はい、一番最初のオープニングの時にもお伺いしたいんですが、
はいはい、
スポーツ科学部というのはちなみにどんなことを。
そうですね、多分スポーツ科学部ってみんなパッと聞くと、
はい、
こうアスリートの人のイメージとか、あとはトレーナー、トレーナーとか、そういうイメージがあると思うんですけど、
確かにそうですね。
そうですよね、はい、こう実際にこうプロのスポーツの現場に関わっていくというイメージがあると思うんですけど、そっちだけじゃなくて、こう個人的に思うのはどちらかというとですね、はい、スポーツビジネス系の先生にすごい人が揃ってますね。
スポーツビジネスですか。
そうなんですよ。なのでこうトレーナーとかそういう方面の勉強ももちろんできるんですけども、
はいはい、
片方ではスポーツビジネスだったり、スポーツとあとメディアとかに関する勉強だったり、こう文化的な面からも見ていこうっていう。
なるほど、実技だけというわけではないんですね。わけではないですね。
はい、
おお、なるほど、
すごいですね。なんか面白いよね。私たちっていうか一般の人はこうスポーツって言われるといきなりこう実技の方に行っちゃうけど、
そうだね、
いろんな面からそのスポーツを見れるっていうのは面白いですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、そういう意味ではすごく面白い学部だと思います。
はい、ありがとうございます。というわけで、じゃあチャレンジしていただくゲームはこちらです。じゃじゃん、創作スポーツで遊びましょ。ルールを説明します。斉藤先輩はスポーツ科学部ということは、人よりもスポーツに携わり、人よりスポーツの知識に長けているはずですよね。
あ、そう、そうです、
いいんですよね。
聞いてました先輩方。
大丈夫です。
はい、てなわけで、今回は MC が用意したキーワードに関連付けたスポーツを作っていただきます。スポーツを知り尽くしておられる斉藤先輩ならではのゲームですので頑張ってくださいね。
はい、
はい、なんか副音声が聞こえますが、 MC が用意した複数のキーワードの中から一つを選んでいただき、そのキーワードと関連した創作スポーツを制限時間1分でルール、遊び方などを説明してください。私たちがそんなスポーツぜひ遊びたいと思ったら成功ですよ。ゲームは2回行い、ゲームの間南先輩には解説役としてお付き合いいただきます。
はい、
はい、
お願いいたします。
ということで、こちらにキーワードが書かれた紙があるんですけれども、
はい、
ね、運命の紙を引いていただきましょう。
じゃあちょっとこのバーコードリーダーみたいなのがついてる、
はい、
くじを、
それではそちらの方オープン。
はい、読み上げていただけますか。
ヘッドホン。
ヘッドホンスポーツ、これをまあ1分程度で説明していただいて、私たちが面白いなと思ったら成功です。
そうですよね。
もうスタートですか。
何か思うところはありますか？
言い残したことはありますか？
こういう遺言を残さなきゃいけない
思い残したことがある
のそうですね、僕がここで大変なことになったら部屋の中にあるいろいろなものを消してから消すのを皆さんに手伝っていただきたいと思います。
なるほど、
はい、分かりました、はい、
それでは今から1分間どうぞ。
はい、ヘッドホンを使ったスポーツということなんですけれども、まず、スポーツの定義としていろいろあるんですけども、スポーツの定義として僕が思うのはまず対戦形式であるということだと思うので、勝負ということに関して、あとヘッドホンということで多分音声を聞くっていうことがあるんですけど、例えば、ボートの試合なんかはこう実はあそこマイクがついていてコックスという人が指示を出したりしてるんですね、ということを考えて、僕が考えたのはまず、スタートラインがあってゴールラインというのがあります。で、スタートラインにまず目隠しをした人が2人立ちます、うん、でそのゴールラインまでの間には数々の障害があって、でヘッドホンをつけて目隠しをした人がそこからゴールラインに向かって走っていくんですけども、うん、そのペアの人がこう音声で指示を送って、そこをちょっと右に避けないと何かあるよみたいな、そういう指示を送ってゴールまでこう向かっていくというスポーツを考えました。
はい、1分です。
さすが先輩ですね。
正解あ
さすがですね。これはすごいですね。
すごい
面白そうでしたよ ね、
でしたね。
ぜひやってみたい。
あ
っ
てい
うか2人ペアっていうことですよね。
はい、そうですそうです。
その要は信頼関係というか、
そこが試されるスポーツということですね。
はい、南先輩
テニスのダブルスみたいな感じですよね。
なるほど。南先輩から見ていかがでしたか？
いや、なんか面白いなって思ったのは、これなんかテレビで実況とかしてて面白そうですよね。だから目隠しで見えない状態じゃないですか、うん、あ、そこ右だ左とか、そういうこっちもやきもきさせられるから見入っちゃいますよね。
オリンピックとかであるとちょっと面白いなと思う。
観戦の価値としてはなかなか秀でたスポーツになるんじゃないかなと。
なるほど、すごい面白いスポーツを考えていただいて、
ありがとうございます。
1回目とてもいい会場いただいてしまったんですけれども、
ちなみに名前をつけるとすると、
このスポーツですか？
はい
難しい質問ですね。
それ聞きたいね、ぜひ、はい、
ですね。
多分普通に考えたら障害物系なんですけど、はい、障害物競争としてしまうと多分つまらないので、はい、なんでしょう ね、
そうですね。
ブラインドホン。
おお、さすが先輩ですね。
センスが終わりですね。
いやいやいや、これ2020年ぐらいに認可される
なんて欲しいよ ね、
ありますね。
創設者として
面白いの
私の肖像感が飾って欲しいもんですね。
というわけで、うん、まず1回目の、ゲームはとってもなんか、
うん、おかしいな、
期待をさせられるような、
こんなはずじゃないんだけど、
楽しい、うん、スポーツを考えていただきました。
これこじつけでさすがに落とせないわ、ね、このままだと思
って、
はい、もう1問言っていただきましょうか。
はい、了解です、
はい、
じゃあ真ん中にあるくじを引きます。
チャラッ
布団
布団布団ということで
布団ですか、はいは
い、これやべえな、
ね、これはちょっと難しいよね。
布団はなかなか重いし使いにくい、
ね、ちょっとね、うん、布団とか言っちゃうと さっき南君が言ったなんか夜のスポーツ科学部とか何でもないです。
何でもないです
、
何も言ってないです。
さすが男性陣ということで
しばしお待ちくださいという音声が流れます。
これはね、激しいスポーツになるでしょう。
やらしい。
それではそろそろ1分間いきます
か。本当ですか？
はい、それでは参ります。用意スタート。
はい、布団というとですね、まず寝っ転がるというイメージがあると思うんですよ。なのでまず、体に布団を巻いていただいて、これも、競争の競技なんですけども、体に布団を巻いていただいて、うん、寝っ転がった状態でスタートしてもらいます。
寝っ転がった状
態、はい、寝っ転がった状態でスタートします。それで布団を巻いたままコロコロ転がっていくんですけども、うん、間に上り坂などを用意しておきます上り坂をある程度用意しておくことによってこう上るのが難しくなると思うので。そうなんですよ。これも、まあ、ある意味障害物競争みたいな感じですよね。それで、横にそれるとこう砂場があったりだとか、こうゴルフにあの池ぽちゃじゃないですけど水があったりしてそういうのをこう、用意しておいて、であとこちらはあのさっきのと違って指示はなしで行いますので、自分 の、
秒前、
目とあと感覚、まっすぐいってるっていう感覚だけでゴールにたどり着いてもらうという競技です。
なるほど。はい、1分です。
はい、ありがとうございました。
はい、
なるほど。なんか結構さっきのと比べると難しい感じがするスポーツでしたね。
難易度が高いスポーツな気がした ね、 ね、
はい、うん、 南先輩いかがでしょう。
これはなかなか難しいですね。競争形式って言ったんですけど、まあ、はい、なんか美術展とか含まれそうですよね。
うまく転がれたかみたいな。
あ、今の転がりは、まあ、10ポイントロリーですね。
そうですね、フィギュアスケートみたいな感じで
今ならいけませんね。ちょっとファールですね。
途中で布団がこうパラリといってしまう
と、まずい。
そうすると、まあ、多分あれですよね、ペナルティーがなんかありますよね。
そうですね、はい。で、じゃあこれもちなみにどんなタイトルをお好きになるんでしょうか。
う、ね、あの最近柔道とかがそのまま柔道とか使われてるので、はい、うん、ローリング布団っていう。
なるほど、
なるほど、
ローリング布団はそのまま
ストレートな感じで
わかりやすいですね、
はい、そうですね、はい、もう結構ね、あの私たちの予想に反したと言いますか、
反した
というか、そうですね、あ、私たちも結構
怖いっすね、
あれですよ ね、 ね、あのこれを皆さんにや、あのゲストの方にやってもらう前に私たち自身もやったりするんですけど、はいはいはいはい、結構、うん、なんでしょう、ゲストの皆さんみんな私たちが考えもしないようなことを返してくれるので、 それはとても面白いですね。
はい、さすが、まあ、スポーツ科学部の斉藤先輩でした、はい、ということで、まあ、今回はゲストがお二人ということで、はいはい、いつもならここで結果発表となるのですが、
そうですね、
今回はお二人のゲームが終わってから2つ一気に結果発表したいと思います。それでは続きまして南先輩のゲームに参りましょう。南先輩の学部はこちら、
現代福祉学部です。
はい、
この現代福祉学部っていうところは、まあ、早稲田でいう人科みたいなもんですね。人間科学みたいな。
そうなんですか。
なんでしょう、地域経営と従来の福祉とあとは心理系の3つの学問を、まあ、いろんな部分を学んでいって現代的な福祉を提唱していこうっていう、まあ、簡単に言うとそういう学部なんですけど、まあ、人間科学も確か結構いろいろ学べることはあったと思うんです。そこら辺は斉藤君が、まあ、所沢キャンパスなんで詳しいかもしれない。
悔しくはないです。
行けなかったから悔しいみたいになっちゃって
。そういうわけじゃないです
か。詳しいんじゃないかなということなんですけど、
まあ、そうですね、まあ、うん、そんな感じで、まあ、いろいろ学べる。
初めて南君がこの番組で真面目に喋って
る。やっと真面目な南先輩を見れたということで、学部の
説明しても
初めてだ。そうですね、はい、というわけで、まあ、あのチャレンジしていただくゲームを紹介したいと思います、
はい、
こちらです。じゃじゃん、目指せ心のケアマスター。はい、ルールを説明します。南先輩は現代福祉学部ということは、人より他人の心の変化に疎いはずですよね。あ、もちろんだって福祉ということは相手の心の気持ちが読み取れないと、福祉というものは、そうね、あのそうですね、成立しないですからね。
そうでもないって言っちゃまずいよね。いや、大学当局に怒られる。
はい、今回は私たち MC の心の変化を読んでいただこうと思います。
はい、まあ、相手の気持ちを考えるなんて南先輩には楽勝ですよね。
楽勝ですよね、当たり前ですよね。
というわけで今回は私たち MC の心を読んでいただきます。今から2問の問題を出すんですけれども、そちらのそれぞれの問題に対して、私たちが心を読まれた、当てられたと思ったら成功とします。
なるほど、
はい、というわけで、まあ、ゲームの間の斉藤先輩には解説役としてお付き合いいただきます。
了解です、
はい、よろしくお願いします。ま
あ、いや、あの先ほどから先輩方私たちの説明聞いてみないみたいなんで、ね、余裕なんでしょうね。
いやいやいや、
ね、はい、もう楽しみにしてます。
ちょっと言っちゃおう、まあ、どっちか当てたらいいんでしょう、
はい、いや、当てるだけではなく私たちの心の変化をきちんと読んでいただかないとそこは成功にはならないんで。
そうね、当てただけじゃ、
はい、これは辛いっていう感じ
だよね。女心学べない、
うちに
必修科も入ってないよ。
ないよね、うちにもねえんだ。
ご注意ください。
そんなスポーツない、
は
い、
は
い、
というわけで、では
まず第1問なんですけれども、はい、ルールを説明します、
はい、
こちらにあるマスコットキーホルダーがあるんですけれども、
ね、黒猫とがついてて数珠つながりみたいな感じで、まあ、黒と紫と濃い紫のビーズみたいな、
夜っぽい感じです。
そうですね、
そうです
ね。でそこに赤い水晶がついてて、はい、黒いチェーン、
実はこちら私かみずおちゃんの私物なんですよ。
またまた
そこまた渡しても仕方ないんです
よ。
というわけでこちらがどちらの私物か私たちに2分間質問をしていただいて、でそれでどちらの私物か当てていただきます。
なるほどなるほど、
はい、というわけで
もう始まっちゃう。
あ、どうでしょう、意気込み等ありますでしょうか。
意気込みですか。
意気込みとあと遺言を。
あ、そうですね、思い残すことがないように
。遺言ですけど、まあまあまあまあまあ、まあ、大丈夫です、頑張ります。
お、強気ですね。
強気発言が出たところで
期待をしております。
二者択一なんで五分五分、
はい、というわけでは
参ります、
はい、はい、
用意スタート、
じゃあお二人に質問です。これはどこで買いましたか。
はい、これは私が作りました。
作った、
はい、
私はですね、これはあの池袋のサンシャインで友達と買い物行った時に買いました。
池袋のサンシャインって何階でそれ売ってるんですか。
これは地下1階ですね。はい、
値段は、
値段は1500円ぐらいだったと思うんですけど、ちょっとはっきりした値段は覚えてないですね。
なるほど。広瀬さんに質問です。普段アクセサリー作りとかをしてるんですか。
指輪作り、イヤリング作りはよくします。
それ今まで何個ぐらい作ったりって。
指輪は10個から20個。
今日持ってきてはない。
持ってきてないですね。基本的にあのちっちゃい子にあげたりとかすることの方が好きなんで、自分自身はつけないです。
そうですか。はい、お二人は、はい、ファッションをいつも着るときに、はい、まあ、綺麗系か可愛い系かどっち意識して普段着てるんですか。このアクセサリーとかに限らず。
そうですね、私は何でも着ます。
何でも着る。
はい、先輩がさっきおっしゃってたようなアニキャンとかキャンキャン系も着ますし、あとはちょっとふわっとした感じも可愛いなと思ったら着ますし、好き放題着ます。
田田さん、
私はどっちかっていうと結構花柄とか好きなんで、可愛い系なのかなと自分で思うんですけど。
好きな色は。
好きな色は、黒です。
田田さんは。
私は水色ですね。
水色。ですね、じゃあそうそう、時間迫ってきてると思うんですけど、そうですね、アクセサリーは普段、つける方ですかつけない方ですか。まあ大雑把に。
私はつけます。
時と場合によりますが、あまりつけません。
なるほど。
はい、
はい、というわけで
終了です。
終了です。
なるほど、分かりました。は
い、結構迷ってたみたいですね。
迷いますねこれ。
はい、
確信持ってるのがいきなりあれこっちかなってなったり、なんか、うんうんうん、あ行ったり来たりするん
で、
うんうん、
そうですね。
なるほど。
先輩の心もゆれゆれだと。
ゆれゆれだったわけですね。は
い、というわけで、じゃあお答えをお聞きしましょうか。
そうですね、
はい、南先輩が出したお答えをどうぞ。
これは、はい、広瀬さんのものです。
はい、その理由は
っていうのは、
はい、
そうですね、やっぱりあの決め手がどちらかっていうと、はい、まあ、好きな色黒って言ってたのもあるんですけど、
はい、
なんでしょう、雰囲気的にどっちかっていうと、まあ、いやあんま普段アクセサリーつけないと言いつつも、今もなんか黒色のアクセサリーつけたり
したりするんで、ね、これつけてますね。
まあ、なんだごまかそうとしつつ、なんだかんだそういうアクセサリーなどを普段身につけて、これも黒がメインですし、結構、まあ、そう、これのこういうアクセサリー持ってるイメージに自分の中で合ってたので、こっちかなっていう。
ああ、なるほど。なんか私っぽくないなというよりは、みずほちゃんっぽいなという感じで。
そうですね、ちょっとどうしてもあの好きな色、水色からのこの黒とか紫のアクセサリーはちょっと結びつかなかった。
なるほど。
では答えを、
はい、
しましょう。
正解はは
い、これは私のです。
やった
おめでとう。
これ外したら結構ね、
はい、残念ながら。そうですね、本当にこれ私が作って、ただ
すごいね、それは
すごいね。
自分でそうですね作ったんですけど。
手作りなんだ。
手作りです。
本当にだから、嘘、作れるのかなって一瞬思ってしまって。
そうですね、結構みんなに言われるんですけど、でも結構ビーズとかって作るの簡単で、ただこれ私が欲しくて作ったんじゃなくて、親が買ってきて、これ意外と子供っぽかったからあげるから作んなよって言われたんで、
うん、
実は私の趣味じゃない
んです。そうだよね。
あ、なるほどね。
なるほど、はい、
それが逆に難しかった原因かもしれない。
そうですね、ちょっとね、本人のものと乖離してたかなっていうのが、ね、ちょっと迷うところでしたね、
はい、
というわけで見事当てられたわけですけれども、
はい、いやでも駆け引き面白かったですね。
あ、本当ですか。
嬉しいねこれ。
よかったです。
こうなんか心理戦みたいな感じですごく面白かったんですけどね、
はい、ではじゃあ2問目も参りましょうか。
参りましょう。
はい、で、この2問目、次は携帯電話を使おうと思います。
はい、私たち MC2 人とも携帯電話を持っております、
うん、はい、で、AD の黒崎くんにご協力を依頼して、はい、
あ、今出てったね。
はい、私か多田さんが彼に電話をかけます。
はい、どちらかが本当に彼と会話します。
はい、ので、お答え、どっちが、これは質問なしですよ、その状況を見て。
まあなるほど、はい、それで推測しつつ、
そうです
ね、1人ごと2分が垂れ流すみたいな。
なるほどね。
そうですね、どのぐらい喋るかは分かりませんが。はい、というわけで、じゃあ今度は私から電話をかけようかなと思います。
はい、お願いします。
いいでしょうか。
と。
ザ・テイク3です。
言っちゃいけないところです。
南さんでは、
それが俺のね心理を揺さぶってる。結構揺さぶって
る。この先どうなんだ
ろう、どうなんだろうって。どうなんだろうね。これはじゃんけんで決めてるって、じゃんけんも決めてるっていうのも本当かどうか分かったもんじゃないんですよ、
う
ん、
そうだね。
だから今かけてますね。
あ、もしもし黒崎くんですか。お疲れ様です。あ、
これまたなんか、はい、僕は電話の、ね、音が聞こえないから、ねね、ちょっと期待しちゃってるんですけど、
ね、収録中でして、
いや、どうですかね、
は
い、
あの隣 で、はい、南先輩と斉藤先輩が、まあ、お話をなさってます。
さっきよりなんかその、
はい、そうですね、というわけで
さっきに失敗した
テクニック
こうやって口を押さえてるんで、
失礼します。
とっても出てますよね。
ちゃんとだから話してるのかなっていう雰囲気が出るんだよね。
はい、いかがでしたでしょうか。
うん、今の段階じゃまだ分かんないです、正直僕は。
そうですね、
まあ、はい、そうですよね。というわけでじゃあ次は私がかけてみたいと思います、はい、
ただ今のそのなんだろう、こういうなんか手を添えてコショコショって話してる動作も全てひっくるめて演技っていう可能性全然考えられるし、
それはあ、私あのラジオドラマクラブでしたからね、演技力は多分あると思いますよ。
なるほど。どこまでが本当に間違ってないんだよ ね本当にちょっと多田さんの方です、
はい、
多田さんも同じ感じでやってますけど、
そうだね、
まだかからない。
あ、もしもし、はい、
あ、なんか本当っぽいね、はい、でもこれだとね、
うんうん、あ、
でもちょっと今、はい、うんってうなずきが早かったんですけど、今日はちょっと言っちゃってみて。
そうなんです、今収録中で
音早いなっていう、
2人ともあのお二人ポジラジのお二人をお呼びしていて、はい、あ、ご協力ありがとうございます、すいません本当に、はい、
だから はい、すごいサークルの後輩に声かけるのにすごいやけに丁寧だから な、
はい、
わざとらしさあるけど、だからこれもまたいうことを初めから決めてて、まあ、
はい、
とにかく
言
った、
ね、
言い切ったパターンなのかなって
、うん、なるほど、あの、はい、先輩の心がブレブレでございます。
そうですね。
正直これは言い返せない。これはね、意外と僕ブレブレですね。
さあどっちでしょうという、
どっちですかね今のは。あの、私たちもバレてないか、とても心が揺れ揺れです、
は
い、今。
そうですね、はい、それはわかります。、
はい、
というわけでではお答えお聞きしましょうか。
そうですね、
お願いします、
お願いします。
シンキングタイムなしだとということは、そのままそうですね。これはは
い
はい、
多田さんです。
なるほど
なるほど。
その
心は
と言いますか、
何ですかね。もうね、番組の根本にかかってくると思うんですけど、なんだかんだじゃんけんって言いつつ、
うん、
まあ、さっき広瀬さんだったんで、はい、次は多田さんの方に、まあ、電話かける役割を譲るよっていう、ね、そういう流れも含めて、で、あとはもう言う内容はもう、まあ、あれ、電話口の黒崎くんを無視してもバーって言っちゃう、言い切るパターン。
なるほど。今、テイクワン、テイクツーのこともなんか、
踏まえつ
つ、ね、
踏まえられてしまったんですけれども。
番組的にはそうなのかなって。とはちょっと思ったので、多田さん、
電話内容というよりかは、うん、あの、私と多田さんのその間のやり取りという、
行間読むじゃないですけど、
なるほどね、
僕はその表のその会話内容はあんま見てないです、
はい、
あ、本当は今心の中で何考えてるのかなっていうのをちょっと考えようとして今そういう結論出しました。
ちなみに斉藤先輩はどちらだと。
僕は広瀬さんだと思いますね。
あ、それはまず
意見が分かれてますね。
言う後で、はい、なるほど、はい、
ちょ
っというわけでではお答えをしようと思います。
はい、正解を発表したいと思います。
はい、正解は。
正解は。
はい、これも私です。
ほら
ー、はい、ですね。
これは、南先輩残念ながら外されてしまいましたね。はい、
申し訳ないんですけど、もしもしという電話口の声はまた聞こえてしまったんですよ。
ほらー、今だってさ、それ聞いたんじゃないかって、そっちの方が広瀬さんと位置関係近いんだよ、机の。
そうなんですよね。
もう今の直人先輩の言葉で答えが上がってしまったということだった
んですけど。罰格じゃん、俺も。
あの、私、あの、さっき私と多田さんの間の行間を読んでいただいたということなんですが、本当にじゃんけんで決めました、
はい、本当にじゃんけんでした。
別になんかそこは全く心を読んでました。どう意識してやろうとか、なんかそういうふうな打ち合わせとかあったんですか。
ああ、まあ一応あの
同じことを喋ろうっていうのと、
同じことは喋ろうねっていう話はしましたが、でも それぐらいですね、基本的に。 あの手添えるとかっていうのを、
まあ、ちょっと心読みすぎちゃったかな。
そうかもしれないね。
まあちょっと、
一歩先を行っちゃったかもしれない。
そういう力量的には俺は負けてる気がする。
まあ深読みは良くないですよね。
ですよ
ね。深読みは良くないですよ。深読みしすぎてどちらも傷つくということもあるんで気をつけてください。
心のケアマスターですからね。
というわけで、
これから2人のゲームについて 1,2 分間シンキングタイムを設けましょう。
というわけでシンキングタイムです。
ね、
はい、
今2人のゲーム終わったんだけど、
うん、
直人先輩、斉藤先輩はなんかいい感じだったね、すごい。
あ、そう、私さ、うん、2回目のあのローリング布団
う、うん、
無理じゃないと思ったんだけどあれ絶対できないよね。
確かにね、登り坂とか絶対登れないわ、言われてみれば。
そうでしょ、でしょ、うん、美術館に入るとかなんとか言ってたけど
絶対無理そうだよね。
でしょ、そうで、それは無理だから、うん、と思ったし、
そっか、そこまで考えなかったけど、
若干私も笑い欲しいんだよ、だから面白いだけじゃなくて
ダメだし、
くだらない面白さが欲しいんだよね。
確かになんかさ、最初の1個目のさ、スポーツとかさ、普通にありそうすぎて、
そうそう、真面目すぎちゃって面白くな
くて、ちょっと言ってた
わ、だから、うん、まあ、じゃあ斉藤先輩は
まあそうだね、
そうですね、
で南先輩の方なんだけど、
案外余裕で落とされ
て、最初の方すごいあの当ててくれたけど、
うん、
たまたまってことありえない。
ちょっと待って、1問目、そうだよ、ね、なんか2問目でダメだったら分かるけど、
1問目もなんかもうちょっと違う聞き方があったような気がするよね。
そうだよね、うん、もっとなんか
何
直接的にじゃないけど、
うんうんうん、
あのいい言い回しとかあったはずじゃん。
そうだよね、
そういうのをもうちょっと、
うん、まあでもそれよりも2つ目だよね。
あ、そう、2つ目ね、
もうこれはさ、完全なる失敗だから。
そうだよ、間違えてるし、
う
ん、
そうだよね、
ダメだよね、
辛いよ、
はい、というわけで
シンキングタイム終了でーす。
終了でーす。
もうなんか結果見えてしまってるだけにやる気ないですよ、
ね、俺も今日中央線乗ってる時この展開若干予想できて
まあ俺もね、正直ね、こうなること分かってたんだけど。
いや、そんなことはない。
四ツ谷の付近で俺分かったから
ね。惜しかったんですよ、先輩方も。はい。
じゃあ、判定をしようと思います。
はい、みずほちゃんお願いします。
はい。あ、両方でいい、うん、そうだね、両方にしよっか。う
ん
うん、はい。
これ両方同じなん
で。お二人の。
どうせ同じだろ
う。そうです、そうです。いや、お二人とも同じ結果だったということで。うん、
まあ、やった、もしかしたら正解かもしれないぞ。
そうかもしれないね。ごぼうですよ、
はい。お二方のこのゲームの結果はだらららららららららじゃん、残念、失敗です。
あ、残念、
惜
しかった
。俺は言いたい、この台本の成功でさ意味がない記述なんだ
よ、ね、そう思うんだよね、
成功パターンの、ね、記述はいらんと思うよ、もはや。いえいえ、
成功ですって書いてあるんですから。
そこまで含めてなんかあのプロレスみたいにこう決まっちゃってる感じが、
ね、いやあの
プロレスに失礼かもしれない。
そうなんですよ。で、先輩、この下の行を読んでいただいていいですか。
お疲れ様でした。以上、できなきゃダメなコーナーでした。
違います、それ飛ばしすぎです。あのその間に1個あるんですよ、
学校の中です。
あのダメです、終わらせないでください。
勝手に終わらせずに。
大事なことがあるんです。
下ジングルって書いてある。
そうです、ね、
じゃあもういいです。失敗した場合罰ゲームを受けていただきます。
はい、こちらの番組ではゲームに失敗された方には、
はい、
美味しいものを食べていただいております。
そうですね、
はい、
美味しいものを食べていただきましょう。
というわけで今回の美味しいものはこちら、じゃじゃん、
出た、
ドリアンチーズ。
ドリアンチーズ。
はい、あのもうすでに何回も登場いただいて、
どうしようもいかない女の子はこんなに思ってきてるぜ。
私とんでもない、
あのハーフイレブンスの準レギュラーと言っても過言ではない。
あの正直なことを言っていいですか。
はい、どうぞ。
これ早くなくしたいんです。
ちょ
っと待って、なんか、はい、もう匂い出せしないよね、大丈夫だよ。
ちなみにあの私食べたことないんですよ。
信頼と伝統の、そうです、信頼と伝統のドリアンチップスですかね、はい、
ちょっと待って、真面目にや
るというわけで。こちら、私の父親のタイ土産なんですけど、
はい、
お父さん
大きい、
はい、
でドリアンチップと言ったので、あの薄っぺらいやつかと思ってた。
チップスじゃないね、これ何だろう。
ちなみに
チョコレートのなんか塊みたいな、
そう
塊みたいな、それが黄色くなった感じ。
普通のドライフルーツみたいな感じなんですよね。
フリーズドライ
というわけで、こちらはお二人に一かけらずつ、
はい、
あのこれは悪意ですか。僕のかけらの方がやたらと大きいんですけど。
あ、そういうことですね。
そうですよね。
あれです、斉藤先輩は量を食べていただいて、南先輩は回数を食べていただくという、ことになります。
ちょっと大きさが違ったので、ね、
見た目分けみたいな、
はい、はい、
まあそうですね、
これってだからフリこれ冷凍のやつってことは、ドリアンのそのまま果肉をそのままフリーズドライしたものを、
そうですね、
食えて、
はい、乾燥させたものを食べていただくということで、
これさ生半可なもんじゃねえぞ。
言葉も出ない。
ちなみにあの今までの方が、
はい、
このドリアンチップスを見て言った感想は、はい、洗濯スポンジみたいとか。
そうだね、なんかね、うん、あのね、ス
ポンジ、あ、分からなくない、
100均で買ったスポンジをちぎった感じ、
はい、でみんな違う感想を言うんですよね。
なので今回もあの
いろいろ、あの見た目、味、匂いともに感想いろいろ言っていただければと。
おちょっと待って、俺も匂いか
ちょっとね、なんとも
やばいやばいやばい
ちょっとね、
先輩が泣き顔です。
これが口に入ると思うとちょっと
なんだ今のね、ちなみに乾燥物独特っぽい。
ダメだこれ、ちょっとずっと持ってた手に匂い移っちゃうわ。
ちなみにもう一個言っておく
と、手がこの匂いする。
先輩方落ち着いてください、
落ち着いてください。ちなみにこれもう一つ言っておきますと、水を含むともっとすごいらしいです。
それ言っちゃダメ。
え、
というわけでいただいてください。はい、
これ噛まないよ、これだって飲むよ。
ダメです、ダメです。ちゃんと噛んでくださいね。
行こうぜ、食べよう。
じゃあ違うなんだけど。罰ゲームとかじゃなくてさ、もうハーフゲームです。うん、
乾杯
乾杯
乾杯。
先輩方が
せーの、
あ、一気に行かれ、
早く食えよ。
同じこと考えてんじゃねえよ。同じこと考えてんじゃねえよ。
今あのお互いせーのって言ってお互い入れなかったという、
なんという。私も騙されました。
本当に。
じゃあもう展開的にグダグダ。
そう、はい、長くしゃべるよね。
せーの、
行かれましたね。
うまっ。
先輩方の表情が苦悶に満ちておりますね。
頂戴しております。
はい、
はい、というわけで、
あの感想も言えない状態のようなの で、はい、とりあえずエンディングで感想を言っていただきましょう。
そうですね、はい、というわけでお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
以上、できなきゃダメよのコーナーでした。
吐きそう、ダメよ。
ハーフイレブンス。
さて、ハーフイレブンス第6回もエンディングです。
はい、エンディングです。
はい、エンディングです。
先ほどのドリアンチップスの影響で、先輩方のお顔が疲れ切っております。
そう、もうなんかね、普段見られない表情が見れて、もう私たちはとても満足ですよ。
はい、ポジラジに乗っ取られることもなく、
ドリアンチップスも完食し、
そうなんです。
それが悔しいんですよ、はい、俺ら第7回のゲストだったら食べないで済んだってことでしょ。
そう
だ、その通り
です
ね。
そうなんですよ、
はい、
第6回を経てやっとなくなったというわけで、
はい、
そうですね。
臭いし、
ちなみにどんな
どうでした味は。
嗅いだことないとのようなもう本当なんだけど、
そう
ゴムを腐らせた後に、そこになんかの俺の自分の嫌いな野菜のなんか果汁をブシャって
新しい表現。
そうですね、
納豆みたいって話があったんですけど、はい、私納豆大嫌いなので、和をかけてまずかったよ。
納豆に失礼だよ。
でもとんかつを腐らせたとかっていうお話もいろいろありましたよね、
うん、なんかね、みんな違う表現をするので面白いなって感じ、
ね、とにかくあのドリアン農家の人にはね、農家なのか分かんないけどね、ドリアン育ててる人に申し訳ないんですけど、ね、
悪いけど
二度と食わないです。
信じられない。
なるほど。
いやー、でももう楽しかったですよね。
実はですね、僕から今日パフィレムス収録来させていただいたってことでプレゼントがあるんですよ。
お、なんでしょう。
そんな期待しちゃダメですよ。
そうですね、
その代わりちょっとあとなんかやってもらうことあるんですけど、はい、これね、ギャラクシー賞って聞いたことあるかな。ラジオのアカデミー賞チックなものなんですけど、
はい、
ギャラクシー賞の作品を聞いて、実際作った構成作家の人とかと、
はい、
日本放送のイマジンスタジオで聞く7月3日に開催される会があるんですけど、それに招待されるための参加賞、これをコピーすれば何でもいけるんで、
ラジオの
勉強がてらに。
素晴らしいプレゼントですね。
先輩、本当にありがとうございます。こちら
でしょう、
ギャラクシー賞って言えばもうあれですよね、放送。
その代わり、はい、これの、まあ、食わなくていいんで、もう なくなったらしいんで、
はい、
残りがだけ書いてください。
あ、いいですよ。
あ、
私さっきあのちっちゃいの、
黒はな
かった。ちっちゃいの食べたんですか。
ちっちゃいの食べました。っていうか、しょっぱなも食べたんで別にですし、そうですよね、このカンカンがあるんですけど、うん、その中にパックされてたので、うん、缶の中には
パックはどこ、パック、袋はどこ。
パック実はさっき捨ててしまいました。
残念
でした。
はい、というわけで残念ながら、もう
私たちのことを完全に負けてんじゃない
ですか。
番組が最初から最後まで負けてんじゃない。
私たちにこんな素敵なものをいただいて、ね、本当にありがとうございます。
返してくれていいよ。
いえいえ、コピーしてお返しします。
はい、はい、
というわけで、あ、なんかちなみに先輩方、うん、どこか面白かったとか、ここが印象的だったとかございますか。
印象的だったのは、まあ、多分ドリアンを食べてるお互いの顔だと思うんですけど。
そうですよね、ま まあ、全体通して言うと職種があったし、
そうだね、こう結構なんか夜な雰囲気が出てましたね、
夜な雰囲気が出てましたね、
まあ、それは先輩方の色気ですよね。
そうだね、
色気ゆえのそういう感じが出てしまう、
なんかいろいろちょっと危ない表現も微妙にでかかったんだけど、
まあ、2人ともなんかあの想像以上に他の人がくっつこんでなかったっていうからですけど、うん、今までのゲストが、まあ、想像以上に読み方がねエロくなってるっていう徐々に、
まあ、どこエロかったでしたっけ
えエロい、
あ一番最初か、あのコーナーの最初ですね
とかね、うん、だんだんその成長してるのを感じる
とても恥ずかしいです、ね、私は
目
うわーやめてください、
ちょっとちょっと行ってみ てみて
よし、じゃあ多田さんどうぞ、
思いっきり超エロ
本気で、
超エロ、
その中で何、
超エロ、
三木田さんいいでしょうか、
私たちの金銭に触れなかったら罰ゲームがあり
ますから、エコーかけてください、
はい、
ぜひエコーかけてください、
これで帰れないよ、だって
これ最後の最後にドレスが出たんですけれども、
どうぞ、
ダメよ、
おこれは来ましたねやばいですね、
南さん何点ですか、
まあまあ59点かな、
おお辛口だね、
厳しい、
あと1点で C 評価みたいな、
あなるほどF なんだ今、あ
今
あ単位落と
す、そうなんですか、
広瀬さんもね、
え私も言うんですか、
だって相方言わせたらね、それ
えだダメを言えばいいんですか、
どう
です
、
そういうことだと思う、
いやなんか他のでしょ、ない直人くんなんかないなんか、
この中で
なんかこの中でじゃなくてもちょっと創作でもいいよ、
創作、うん、創作で俺が言ったなんか俺が大変態みたいになってしまうので、
ハードル上げてますね、
夜のスポーツ科学部の力見せてくれ、
だから夜のスポーツ科学部あなたです、
じゃあ僕が
先輩、
夜の福祉ってやめない、
今回のことで先輩方のこの認識というかあれが結構変わりましたね、
ドエスンとかなんか言われて結局なんかおめおめ、
そうですね、じゃあこの台本の中に内緒って書いてあるね、内緒、
内緒です
か、ダメよみたいな感じ、
ああダメよみたいな感
じ、さすが優しいよ、
そ南先輩は厳しいですね、
先輩は厳しいですね、
まあここでじゃあエコーをかけてくれるそうですよ、
ごめんなさい、
はい、
というわけで参ります、
超頑張って、
ないしょ、
なんてい
やー今のは66、
高いんじゃないですか、
もういや南先輩
喜んでいいのか喜んでよくないのか、
まあでもそうだね、確かに66って言うとそのもっと上を目指せるけど、
いける
いける、
まだまだいける、
あ余韻を残せというそういうことですか、
なんか何を目指してるのかだんだん分かんなくなってきたんだけど
まあいいんじゃないでしょうか、
最悪バッサリ行く可能性もあります
よ、ね、いやだなそれは、いやダメでしょ
う、いやここは多田さんのところは残そうかなと、
いやいやいやいや、そんな、はい、もうひどいな、
ジングルか決定ですね、おめでとうございます、
は
い、
これだってバッサリ切ったらねサークル会議でもう
定例会で
裁判です
、私幹事長
ですが、幹事長の権限
で、あれを切ったってことはあるまじ聞こえるみたいな、
というわけでじゃあ、はい、そろそろお時間も、
まあ、
迫って
また次回もじゃあまずいものを食べに来ていただきましょう、
本当に、
そうですね、見学に来られた方には基本的に、
うん、
食べていただくということなので、
そうだからね、
はい、
うん、ぜひもう一回来ていただきたいと思います、
はい
はい、
では、次回は第7回ですね、
そうですね、それとポジラジ第5回も来たいということで、
そうですね、
はい、
では、ハーフイレブンス第7回でお会いしましょう、
はい、お相手は FM アスタ2年の多田夏美と、
FM アスタ2年の広瀬瑞穂と、
FM アスタ3年の斉藤直人と、
FM アスタ3年の南大輝でした、
バイバイ、
この番組はドリアン農家の提供でお送りしました、
ザッツポジティブチー